を稼ぎ出すメール講座、今回は権威性ブランドの作り方&認知との泉です。1年で0から1000万円を稼ぎ出すメール講座、今回は権威性ブランドの作り方&認知メディア、ファンカメディアの講義をお届けしていこうと思います。この講義の内容を実践すれば、お客様からあなたが価値の高い人と見られることができます。それでは早速内容に入っていきましょう。どうも泉です。1年で0から1000万円を稼ぎ出すメール講座、今回は権威性ブランドの作り方&認知メディア、ファンカメディアという講義をお届けしていこうと思います。この講義の内容を実践すれば、お客様からあなたが価値の高い人と見られることができます。それでは早速内容に入っていきましょう。前回のおさらいなんですけども、お客様を導く3つの説得っていうのがありましたね。まあ、6つの教育っていうのもあったと思うんですが、3つの説得は、権威の説得、論理の説得、感情の説得、エトス、ロゴス、パトスってやつですね。これらがあったと思うんですね。でこれピンとこない方は前回の講義を復習してほしいんですけども、これらは平たく言うと、まあ、権威っていうのはすごいと思われてるべき、論理的に納得できるような正しいことを言うべき、感情に訴えるべきっていうことなんですね。で、この、まあ、権威、論理、感情って3つがあったときに、初心者の方が何が苦手かっていうと、やっぱ一番じゃないかと思うんですよ。権威性を、出すっていうのが苦手だと思うんですね。すごいと思われるような発信とかするのが苦手。なぜなら、初心者の方っていうのは実績とか経験っていうのがやっぱり少ないので、ネット上ね、見渡したら自分よりすごい人っていうのが山のようにいる中で、こう自分がこうすごい人として発信するっていうのが、なんか、どうやってやっていいか分かんなかったりとか、まあ、精神的にブレーキがかかってしまったりとかすると思うんですね。だけど、それだとダメなんですよ。なぜかっていうと、あなたの自信のなさっていうのはお客さんに伝わっちゃうからなんですね。そうすると、お客さんっていうのは安心してあなたに任せることっていうのができなくなっちゃうんですよ。なんで、あなたがどうね、こう、安心してこう頼ってもらえるような状態を作るかってことはあなたの責任でもあるってことなんですね。で、この権威性っていうのは必要なんですよ。で、やっぱり考えてみたときに、例えばあなたが病気になって命を預けるような手術をしなければいけないってなったときに、まあお医者さんが2人いて、1人はなんか自信なさそうなお医者さん、1人は自信たっぷりのお医者さんってなったら、同じ手術をするとしたら自信たっぷりの方に命を預けたくないですかね。そう考えてみたらそうだと思うんですよ。なんでお客様も一緒で、なんか自信なさそうな人と、自信ありそうな人、同じことを教わるんだったら自信ありそうな人に教わりたいんですよね。はい、そういうのをお客さんに見抜かれてしまいます。なので、このマインドセットをインストールしてほしいんですけど、インプットは初心者、アウトプットは世界王者っていうのがあります。インプットはもちろんですね、こう何も知らないと、私は赤ちゃんです、私は記憶喪失ですっていう気持ちで、ガンガンたくさんいろんなものを吸収してほしいんですけど、アウトプットはあなたが素人か苦労とかに関わらず、自信たっぷりに発信してほしいんですね。まあ、理由はさっき述べた、まあ、お医者さんの話思い出してもらえばわかると思うんですけど、あなたの自信のなさっていうのは相手に伝わりますし、相手を不安にさせるんですね。だから、アウトプットするときは自分が世界最強だっていう意識で、そのアウトプットする瞬間だけはその意識でやんなければいけないです。例えば、ツイートする瞬間、動画をアップする瞬間、ブログの記事を投稿する瞬間、お客さんと実際に喋る瞬間っていうのだけは世界王者でなければいけないんですね。はい。で、これちなみに稼いでる人も一緒なんですよ。稼いでる人っていうのはインプットするときに、なんか、あ、それ知ってるとか分かってるとかいう気持ちで聞いてしまうことが多いんですけど、それはあなたの進化っていうのを妨げますので、これは別に稼いでいたとしても、インプットは初心者であるべきだし、アウトプットは世界王者であるべきなんですね。っていうことを、まず自分の中にインストールしてください。で、もう一個、マインドセット。私たちのお客さん、常に初心者っていうのがありますね。で、これはですね、あなたが世界最強の、実際に知識量とか実績である必要はないんですよ。なぜかっていうと、私たちのお客さんっていうのは常に初心者であるべきだからです。初心者は、まあ、ゼロの状態なんで、あなたが数歩先、もうめちゃめちゃ先行ってる必要はないんですよ。で、逆にめちゃめちゃ先に行き過ぎてると、初心者の方っていうのは話が理解できないですね。例えば、もうあなたが100億円稼いでますって言った時に、逆に、月々5万円の稼ぎ方とか教えるのが逆に難しくなっちゃうんですよ。なんで、あなたの少し後ろにいる人を教えればいいって考えれば、まあ、気持ちも楽になると思いますし、実際にそうなんですね。なぜかっていうと、こう、初心者の数っていう方が、クロートの数よりも圧倒的にパイが大きいんですね。そして、クロートの人っていうのは、教えることが少ないんですよ。大体のことが分かってたりするんで。逆にでもゼロの人っていうのは、たくさん教えれることがありますね。少し前に言ってるだけで。本当にゼロなんで。ということを考えると、私たちのお客さんは常に初心者であるべきなんです。で逆になんかちょっと自分の実績が出て、こう、クロート相手にね、ビジネスをしようってなった時に、やっぱこける人が多いんですね。全員とはいませんけど、やっぱり多いなと感じます。最近僕が見たやつでも、まあ、これは明らかに上級者向けの企画だなっていうのを見てたんですけど、こうなんか裏情報を聞くと、あまり売れなくて落ち込んでたって話を聞いたっていうこともありました。はい。なんで、私たちのお客さんは常に初心者。あなたはお客さんよりも数歩前に立って、数歩前を歩き続ければいいってことです。あなたも成長して歩き続ければ教えることってなくならないですね。で、そういう意識でいればいいと。だから、インプットは初心者、アウトプットは世界王者っていう形で、数歩前で世界王者を演じるような形で発信してください。で、権威性を生む要素っていうのがありますね。権威性はどんな時に感じるのか、これは僕がこうじゃないかなってことを今書き出したんで、もっとあるかもしれませんが、一つは実績がある。やっぱり実績が大きいとね、こう権威性を感じやすいですよね。ただこの実績っていうのがないとダメかっていうと、そういうことではなくて、他にもこれだけね、権威性を生む要素がたくさんずらっと出てくるってことなんですよ。なんで実績がないから私はダメだじゃなくて、まあ他のところでね、権威性を感じてもらえるように、実績がないうちはすればいいってことなんですね。 じゃあ何ができるか、まず知識です。知識があるって思わせた方が、権威性を感じますよね。ってことはこの知識っていうのは勉強すればつきますよね。だから あなたが必死になって勉強すればするほど知識があるというふうに思われる状態になることができるんですよ。これは初心者でも別にいいですよね。例えばもう本をね読んでその 本で学んだこととかをどんどんツイートとか、アウトプットしていけばこの人は勉強してる人なんだなっていうふうに見られますよね。そして知識がある人だって見られるんです。で次は自信がある。で自信があるっていうのはさっきの、まあ、別に初心者だったとしても発信するその瞬間その瞬間だけは世界王者でいてくれってことなんで、まあ、別に今実績とか関係ないですよ。だから別にこれはもうマインドの問題なんで、あなたが今どんな状態だったとしても自信を持って発信っていうのは心掛けてできる。だからこれ今でもできるわけですね。で、次が落ち着いている。これは何かあった時にあたふたしないってことです。もうパニクっちゃってたらお客さんって不安になるんですよ。お客さんが何か言った時にあなたがパニクるとこの人に頼って大丈夫なのかなって気持ちになるんですね。だから堂々としてるべきなんです。だから何か突っ込まれた時とかも、あたふたしてねパニクるとなんか小物に見えちゃったりするので、まあちょっとね答えにくいことだったらちょっと回答はまとめ後でお答えしますんでちょっと時間くださいって言ってもいいですしね、考えまとめる時間くださいって言ってもいいでしょうし、まあ、何か突っ込まれた時に慌てないってことですね。はい、どっしり構えていた方がお客様も見てて安心できるってことです。で、次はライセンスがある。これは業種によってライセンス、あるものないものってあると思うんですけど、例えば弁護士さんがね、バッジをしっかりつけていればこの人はちゃんとした弁護士さんなんだなって感じがしますね。医師免許とかもそうですよね。僕らにとって何か僕がやってるようなまあ、こういうビジネスに関してはあんまりライセンスとかは存在しないのかなとも思うんですけど、まあ、あるのであれば、取ればそれは権威として使うことができるということです。あとは見た目が伴っている。これも実は結構大事で、お医者さんなのにすごい不健康そうな見た目をしていたりとか、こう筋肉トレーナーっていうんですかね、なんていうんですかね、こうジムのトレーナーっていうんですかね、なのにヒョロヒョロガリガリとかね、そういうのって見た目伴ってないし説得力ないですよね。あなたがもうマッチョになってね、こうがっしりした体を作ってかっこよくなりたいって思ってるのにトレーナーがヒョロヒョロだったら何の説得力も生まれないわけですよ。ということなんで、こう見た目と中身が伴うような、形を取った方がいいかなと思いますし、あとは、健康的であるべきだと。これ実は盲点かもしれないですけどすごい大事で、例えば、まあ、看護婦さんとかが彼女だとすごく忙しいので多分裏でカップ麺とか食べてるんですけど、健康を司る、看護婦さんとかカップ麺食べてるところってなんか見たくないですよね。はい、だしその何かオファーされるとき営業マンが2人いたとして、1人はなんか青白い顔してて、真っ青で髪の毛もなんかボサボサで、白髪が混じって、肌もボロボロで、ヒゲ不精ヒゲで、なんか汚いボロボロの服を着ていて、こうなんか手とかもこう汚れてる、爪の中に黒いのが挟まってるみたいな状況でなんかオファーされたらなんかすごい嫌じゃないですか。でも逆に肌がねツヤツヤで、浅黒くて髪の毛が、すごい爽やかでおでこが出てるようなヘアスタイルをしていて、筋肉隆々でパシッとしたスーツを着てっていう状態だったら同じ話でも全然違って聞こえると思うんですね。なんでこの健康的っていうのは実はその、稼ぐにあたって、意外と重要な部分だったりするので、健康的に感じさせるような、例えばこの元気とかもね、僕が結構元気に話すように心がけているんですけども、そういった元気とかも実は大事なんですよ。元気は現金ですって言ってる人がいました。おおって そこはちょっと何ていうのかな、こう感銘を受けたんですけども、元気は現金だってことなんで、ボソボソ喋ってる人よりもね、ハキハキ喋ってる人の方が話を聞いてみたいって思うもんなんですね。それも権威性につながってると思います。そして、最後は唯一無二性なんですけども、まあ、これはこの人しかここまでの発信はできてないなとか、そういうふうに思われたらやっぱり権威性が出ると思います。でこれはまあ、なんか他の人がねこういうことを発信してないって見つけられたらそれを発信すればいいと思いますし、その他にもやっぱあなたらしさっていうことを発信していくってことが唯一無二性につながると。これが、その権威性にもつながったりすると思います。でこれはちょっとブランド的な話にもつながってくるんで、また解説していきます。これらの要素がですねあると権威性を、埋めると思いますので、他にもいろいろあるのかもしれませんが、一応大体網羅してると思います。実績、知識、自信、落ち着き、ライセンス、見た目、健康さ、唯一無二性ってところが、あなたの権威性を作ると思います。でこれらの要素をあなたの Twitter とかブログ、LINE、メルマガ、YouTube とかで表現していくってことですね。だからこれを意識して表現していく。こういうのはですね、何を言うかより誰が言うかみたいな話になってくるじゃないですか。でそれっていうのはコンテンツって、喋ってる内容をコンテンツって言うとしたら、そのコンテクストっていう周りコンテンツの周りの部分のことを言うんですよね。例えば YouTube の動画をあなたが上げるとして、あなたがこう、まあ、稼ぐ方法とかを喋ってるとするじゃないですか。でそんな状況だけども、例えばなんか、さっき言ったようにボロボロのね、服を着てたりとか、その背景に映ってる、家のね壁がすごい汚いとか、なんかゴミ箱が映ってるとかだと、ちょっとやっぱりあなたの権威性って下がると思うんですね。逆にメンタリストの DAIGO さんとか発信してるところが自分家で発信したりするんですけど、あれがもう本だらけの部屋なんですよ。もう壁中本のすごい量の本がある部屋で発信してるんですね。でそれを iPhone のカメラで、まあ、なんか魚眼なのか広角なのか使って部屋全体が映るような映し方をしてるんですよ。あれわざとだと思うんですけど、それによってあなたどういう印象を DAIGO さんから受けるかっていうと、まあ、DAIGO さんってこんなにこう本読んで勉強家の人なんだなって思うんですよ。でこれ仮にそんなことないと思うんですが、 DAIGO さんが全く本を読んでなかったとしましょう。 で、全く本を読んでなくて、で海外の、ね、論文から喋る内容を引っ張ってきてると思うんですけど、全く読んでない本を部屋中に敷き詰めてこう引っ張ってきた論文の和訳を読んでるだけだとしても、あなたは大吾さんからこの人なんかすごい知識が豊富でエビデンスを、いろんな説ある中エビデンスを出してくれて信頼できる人だって感じるはずなんですよね。大吾さんって、稼いでる感じもすごいあるし、まあ、見た目も爽やかだし、こう髪の毛とかもちゃんとセットしてるし、自由に生きてるっていう感じもするし、勉強してるって感じもするしっていう感じで権威性あると思うんですよね。まあ本とかもたくさん出してるとかテレビで出てるとかそういう要素もあるんですけど、すごい権威性があると思うんですよ。あれむしろ逆に考えると、あれがハリボテだったとしても、まあ、テレビとか本とかはハリボテじゃ難しいのかもしれませんけど、YouTube がハリボテだったとしても、あなたは大吾さんから権威性を感じるはずなんですよっていう感じですね。なので、それらが表現できるように、こうコンテンツの内容だけじゃなくて、こうコンテクストから、権威性というのが伝わるように意識して発信していくといいかなと思います。でこの権威性の話っていうのとブランドの話っていうのは近いと思っていて、それを解説していこうと思うんですけども、ブランドとは、ブランドっていうのは何か、これを言語化してみたんですが、周囲があなたに抱く相対的な印象というふうに、言語化してみました。これちょっと分かりにくいかなと思うんですけども、この相対的な印象っていうのが、この相対的ってことがポイントで、絶対的なブランドってないんですよ。だから誰もが認めるブランドって存在しないってことなんですね。これ実は重要な話で、人は価値を感じるものがそれぞれ別ってことなんですね。だから絶対的にこのブランドは誰もが認めるすごいブランドっていうのは存在しないですよ。まあ有名なブランドっていうのはある意味それに近いのかもしれないですけど、例えばあなたがまあなんかなんだろうな、エルメスとかルイ・ヴィトンとか、シャネルとかグッチとかその辺のものに価値を感じていたとするじゃないですか。でも逆にガンダムに関して価値を感じるかっていうと感じないかもしれないですね。まあ、感じる人もいる、両方感じるって人もいるかもしれませんけど、逆に高級ブランドに全く興味がないけどガンダムはめっちゃ好きっていう人だったら、ガンダムに対してこうブランドを感じてるわけですよ。例えば高い、めっちゃ高いガンプラとかがね売ってあったら、わこれ欲しいなとか思うわけなんですね。でも興味なかったら全く感じないじゃないですか。なんでブランドっていうのは相対的なんですよ。だからあなたが絶対的なブランドを築くっていうんじゃなくて、相手の中にあなたのブランドを構築していくっていう考えを持ってください。はい、まあそんな感じですね。例えばもう宝石とかね、興味ある人はあるしない人はないじゃないですか。だからブランドっていうのは、誰かにとってはブランドだし、誰かにとっては全くブランドではないと。そしてそのブランドの興味っていうのも移り変わるわけですね。僕は今まですごく楽器が好きで、もうギターがねこんなギター欲しいなっていうのをいつもネットで検索してるような人間だったんですけど、最近はやっぱりちょっとしなくなった部分があって、それはやっぱ興味が移り変わったからなんですね。だから興味が移り変わるので、まあ、絶対的なブランドというのはないってことです。そういった前提で、その相手がね、そのあなたに対するどんな印象を持つかっていうのがブランドだってことです。で、個人でビジネスをするんだったら、このハイブランドな戦略っていうのを目指してください。で、ブランドって言ってもやっぱハイブランドもあれば、安いブランドもありますよね。イオンのトップバリューとかも、あれもブランドですけど、高いブランドって感じはしないですね。ハイブランドではありません。で、ハイブランド戦略を取ってください。なぜかっていうと、個人がハイブランド戦略を取るべき理由なんですが、個人で薄利多売って難しいんですよ。薄利多売は別にしてもいいし、それ自体は全く否定しないんですけども、薄利多売だけで収益を上げるっていうのはかなり難しいんですね。なぜかというと、もう薄利多売をするっていうことはたくさんの人を囲わなきゃいけないです。たくさんの人に売らなきゃいけない、かつそれでも利益を上げなければいけないってことなんですね。そうなると、さっきトップバリューって話をしましたけども、イオンさんだったら本当にたくさんの人に商品を売ることができるんですけど、あなたがですね、イオングループ並みにお客さんを獲得するっていうのはすごい難しいことなんですよ。だからなかなか現実的じゃないと思うんですね。で、新規のお客さんを取るっていうのはコストもかかるんですよ。だから広告費がかかるかもしれないし、まあ、労力的なコストっていうのもかかるかもしれないし、新規のお客さんを取るっていうことと、リピーターさんに何か売るってことの労力を、まあ、お金とかね、労力とか比べたら、まあ、体感ですけど、20倍ぐらい違うような感じがします。20倍、言い過ぎだったとしても、まあ、15倍ぐらいですかね。10倍ぐらいですかね。まあ、違うなって感じますね。そのぐらい全然違うんですよ。なんで、個人で隠れた場合っていうのはちょっと難しい部分があるんですね。もちろんやってもいいです。で、価格競争では、大企業に勝てないっていうのがあります。はい、これ価格競争になった時に、誰が勝つかってなると、一番安いところなんですよ。2番手3番手っていうのは価格競争の上では価値がないんですね。で、一番安くしても儲かるっていうのはさっき言ったようにイオンさんみたいにたくさんお客さんを獲得できて、かつプライベートブランドなんで利幅が取れると、そういった仕組みがあるからこそ、薄利多売で儲かるってことなんですよ。はい、薄利多売をねやっちゃダメってことじゃないよっていう意味は、しっかりその、はい、高価格帯の商品を用意した上でやった方がいいっていう意味ですね。はい、で、あとサポートできる人数に限界があると思います。例えばまあ、あなたが、ね、本当に売りっぱなしでいい商品であればいいかもしれないんですけども、あなたの労力を使うような商品、例えばコンサルティングなんかした時には、特に、まあ、1万円でね、コンサルティングしますよってなった時に、それで月収100万円稼ごうと思ったら100人必要ですよね。100人、をですね、教えていくっていうのはすごく難しいっていうか、一人一人に割ける時間っていうのはすごく、少なくなってしまうというか、あなたの24時間は限られているので、どっかで限界が出てくるはずなんですね。それだったら同じ100万円稼ぐんだったら、50万円が2人の方が圧倒的に労力を避けるじゃないですか。しかも教える内容一緒なんですよ。 って考えたら、サポートできる限界が見えてくると思うので、高低価格帯だけでね、やっていくのってちょっと大変かなっていう部分が出てくると思います。さらに言えば、1万円無期限のコンサルとかで頑張る人って基本いないんですね。残念ながら。すごく魅力的なオファーな気はするんですけど、結果が出ないんですよ。なぜかっていうと、人にはサンクコストっていうのがあって、サンクコストって何かっていうと、まあ、ここまでやったんだから、後には引けないなって気持ちなんです。例えば、パチンコとかで、めっちゃお金を突っ込んじゃって負けてるんだけど、このままじゃ帰れないから、もうちょっと突っ込んで、もうちょっと突っ込めば出るからって言っていっぱいお金を突っ込んで結局するっていうのが、あると思うんですけど、あれがサンクコストなんですね。で、これを上手に利用して、相手を行動させる必要が出てくる場面が多々あるんですね。あなたがお客さんを理想世界に連れて行こうと思った時には、お客さんに何か行動してもらう必要がある場合が多いと思うんですね。そうなった時には、サンクコストっていうのを利用 しないとなかなか行動できないんですよ。だから、しっかりお金を払ってしまったんだから、その無駄にはできないなって心理を活用するってことです。なぜならやっぱり、もうね、なくてもいいやぐらいの金額だったら、頑張ろうと思えないですね。そのぐらい、現状を変えるっていうのはエネルギーが必要だし、もうすでにね、別に日本で黙ってて死ぬことってないんで、結構やっぱ意志を強く持たなきゃいけないんですよ。でも意志力っていうのは弱いんですね。なので、意志力だけじゃなかなか変えられないので、そういったサンクコストだったりとか、成功回避不可能な環境を作ったりとかしなければいけないということなんです。はい、これが個人がハイブランド戦略を取るべき理由ですね。でブランドの最終形態っていうのがあって、それはそのブランドを所有している自分が好きっていう状態がブランドの最終形態だと思うんです。例えば、あなたの商品をもう次々ね、あなたが、リリースする商品をもう持ってる自分に優越感を感じるみたいな、そういう状態が、まあ、ブランドの最終形態かなと思います。ここを目指してやっててほしいですね。でブランドには段階があると。で1次ブランド、2次ブランド、3次ブランドって書いたんですけど、まあ、これちょっと僕がね作った言葉なんですけど、まあ、こういったブランドには段階があると思うんで、これはあまり語られてないことかもしれませんが、ここで出していこうと思います。でまずですね、この3つのブランドを解説する前に、2つのことを説明させてください。1つが人が感じる3つの価値っていうものです。これをまず知っておいてほしいんですけど、価値には3つあるんですね。で何かっていうと、1つは機能的価値っていうもの、2つ目は感情的価値、3つ目は自己本体価値っていうのがあるんですね。これは何かっていうと、機能的価値っていうのは実用性だったりとか、実績の数字だったりとか、そういうものです。例えばバッグだったら、どれだけ物が入るとかが機能性ですし、稼ぐ系だったら、いくら稼げるとか、痩せるとかだったら何キロ痩せるとかが、これが機能的価値なんですね。で感情的価値っていうのは好き嫌いです。なんかこのコンテンツ好きだなとか、あなたのことがなんか好きだなとか、あなたのコミュニティが好きだなとか、そういう好き嫌いの感情的価値っていうのがあります。で、3つ目の自己本体価値っていうのが、あなたのテーマとか理念とか、理想世界っていうことに共感するかどうかなんですよね。だからあなたがこういう理由でビジネスをやっていくとか、こういう世界を目指していくっていうのにこう共感して、一緒についていこうと思うかどうかなんですよ。でこれらがですね、いろいろ揃ってる必要がやっぱりあるかなと思って、逆にまあハイブランドっていう風になると、逆にこの機能的価値が損なわれてても買うっていう人が出てくると思うんですよ。例えばめっちゃ壊れやすい、すぐ壊れちゃうんですけど、まあ、かっこいい、高級車だったりとか、なんか、すっごい手入れがめんどくさいんだけどすごいかっこいいブーツとかね、そういった機能的価値が損なわれてるにもかかわらずなんか持ってたいっていうのはハイブランドにある、特徴の一つかなと思います。で逆に例えば感情的価値が抜け落ちていたら、その自己本体価値、例えば稼げるし、この自己本体価値で言うと、例えばなんか理想とかには共感できるんだけど、なんかこの人は好きじゃないとか、そういうこともあると思うんですね。で逆に、まあ、自己本体価値っていうのは抜けたら、まあ、好き好きってなるんですけど、なんかふわっとした集団になると思うんですよ。ふわっとした発信になってしまうと思うんですね。だからこの、まあ、3つ、すべて満たすのが理想かなとは思います。稼げて、好きで、理想世界に共感してるって状態がやっぱ強いのかなと思いますね。まあ、稼げてって言っちゃいましたけど、これものによりますが。はい。で、もう一つ、認知メディアとファンカメディアっていうのがあるんですね。で何かを買ってもらおうと思ったら2段階必要だと。それは認知とファン化。この2段階が必要だと思うんですけども、このまず認知されてないとファンになるって無理ですね。だからまず知られる必要があると。で、逆に、まあ、知ってるだけじゃ人は物を買おうと思わないです。例えば、もうアイドルとかって死ぬこといるじゃないですか。だけど、知ってるアイドルはいっぱいいるんだけど、CD を買うとか、コンサートに行くとか、なんかイベントに参加するみたいなっていうのは一部だと思うんですね。まあ、全くないって人もいるかもしれませんが、まあ、確かにやっぱりアイドルオタクだったとしても、あのアイドルは応援してる、あのアイドルを応援してないってやっぱあると思うんですね。なんで、認知とファン化は両方必要なんですよ。だから知ってるだけじゃダメだし、ファンを作るためには知られてなければいけないってことですね。で、Twitter とか、まあ、ブログとか YouTube とかいろいろ媒体があると思うんですけど、それでどっちが向いてるかっていうのがあると思うんですね。例えば Twitter だったら僕は認知メディアとしての機能が高いと思うんですよ。認知を獲得する機能っていうのがどちらかというと高いと思うんですよ。なぜかっていうと、例えばフォローするとか、リツイートでツイートが誰かのタイムラインに回ってくるとか、そういうことが起きますよね。そしたら認知をまず獲得しやすいわけです。で、まあ、ファン化できないわけじゃないです。まあ、フォローさえされてしまえば、あなたのツイートっていうのは定期的に流れてくるので、まあ、それで、発信で好きになってもらう、ファンになってもらうってことは、まあ、あり得るんですけど、どちらの機能が強いかっていうと、認知メディアの方だと思うんですね。で、逆に、こう、ブログ、ここに書いてないですけど、ブログとか YouTube に関しては、まあ、ファン化メディアの要素が強いと思います。なぜなら、ツイッターは140文字しか書けないのに対して、ブログっていうのは無制限に書くことができますよね。だから、あなたの思いとかを、いくらでもぶつけることができるんですね。で、まあ、YouTube とかに関しても、最近、あれですね、堀江貴文さん、堀江門さんが、ツイッターで、まあ、 自分が発言で、ね、炎上したとか、あった時にその、まあ、真意をねどういう意図で言ったのかってことを解説しますっていう動画をあのアップしてたりしてたんですけども、まあ、ツイッターの段階ではもうなんかあの深い意図までは探れる人と探れない人がいるわけですよ。で探れない人があの叩いて炎上とかするんですけど、あの YouTube の方ではしっかり話せるとなった時にあの YouTube の方を見て、あ堀江さんってこういう意図で話してたんだって好きになる人とか、あ堀江さんここまであの解説してあの優しいなって思う人もいれば、まだなんかやっぱりアンチだって人もいると思うんですけど、そんな感じで Twitter でバズとか炎上とかで認知を集めて、こう YouTube 見た人がファンになる、新しくファンになったって人は少なからずいると思うんですよね。そういった機能を果たしていると。で逆にあの LINE とかメルマガっていうのはもう知ってる人が自ら登録するというものなので、まあ、登録してないのにメール来たらもうスパムですよね。なんであのファンカメディアの要素が、まあ、強いというか、もうファンカメディアの要素しかないですね、逆に言うと。まあ、LINE とかに関してはあのシェアっていうのが一応できるんで、それでタイムラインで流れてきてっていう意味ではあの認知することもできるんですけど、まあ、どっちかっていうとあのファンカメディアですと言い切っちゃってもいいと思います。はい、逆に、そのブログとか YouTube に関しては、まあ、知らない人もね目にする機会ってありますよね。特にブログとかあの SEO っていうのを分かってれば検索エンジンからそのお客さん集めてくることができるわけです。それは認知メディアの働きですね。で認知そこでさせて、まあ、ブログのその本文か、まあ、次のなんか、どっか内部リンクであなたの、思いの丈をねぶちまけてるような記事に飛ばして、そこからファンになってもらって登録っていう流れかもしれないし、まあ、YouTube もなんか好きな動画を見てたらその関連動画にあなたの動画があってそれを見てなんか気になってっていう形であれば、その認知メディアとファンカメディア両方の要素を兼ね揃えてるんじゃないかなと思います。まあ、こういった話があるわけです。からこの3つの価値、機能的価値、感情的価値、自己本体価値っていうものと、この認知メディア、ファンカメディアっていうのがあって、この話をこう、まあ、踏まえた上で、ブランドの話をしていきたいんですけど、で一次ブランドってこれ何かっていうと、短期パッと見の印象認知って書いたんですが、もう一瞬でね見た瞬間に構築されるあなたの印象のことだと思ってください。だから例えばこの一次ブランドっていうのは、まあ、なんか合コンとかで例えると、合コンに来た時にやっぱなんか最初はねあの見た目で判断するわけです。あの人かっこいいとか、あの人かわいいとか、そういうとこから入りますよね。そしたら何を見てるかっていうと、例えば髪型とか顔とか服装なんですね。女の人だったらメイクとか見られてるかもしれませんが、まあ、そういったパッと見の印象で、あの人気になるなとか、あの人ちょっとないなとか、やっぱり考えますよね。で、それが一次ブランドだってことです。で、第一印象で興味を引くには、まあ、この第一印象で興味が引けないと、そもそも、ツイッターフォローしてくれないし、始まらないですね。なった時にどういうことができるか。ってなると、実績とか、経歴、ライセンス、こういったものがあるんであれば、それらを、しっかり書いた方がいいですし、まずは、どんな魅力的なものがあなたをフォローすると得られるのかってことがパッと見で分かることがすごい大事です。で、あと、色とかデザイン。これも色の心理学とかがあるので、あなたのこうテーマカラーみたいなのがあるとしたら、そこからどんな印象を与えたいかで選ぶべきですね。あなたの好きな色とか、でもまあ、悪くはないんですけど、それによってどういう印象を得るか、得るかっていうのが決まっちゃうんで、例えば、オレンジとかだったら、すごい元気な活発な印象なんですけど、安っぽく見れるんですよ。で、黒とかだったら、黒とか紫っていうのは割とその、なんか高級なね、イメージって連想しやすいとか、白は性格良さそうに見えるとか、いろいろあるんですね。だから、そういったものを活用して、発信できるように、意図的に使った方がいいと思いますね。はい。で、そういった、まあ、コンテクストの部分とか。あります。で一次ブランドを構築するためには機能的価値がメインなんですよ。で自己本体価値っていうのがサブにあります。だから機能的価値なんで、まあ、例えばこの実績経歴ライセンスっていうものがですねパッと見でどれだけ伝わるかで、まあ、テーマというかあなたの理想みたいなのがあるんであればそれを表現した方がそこに共感した人っていうのはさらにそのあなたの一次ブランドを強力に構築することになるだろうというわけですね。はい。で二次ブランド、これは中期って書いてるんですけど、あなたらしさを表現する好き嫌い共感っていうことなんですが、まあ、ここは感情的価値がメインになってくるんですよ。例えばすごいかっこいいなとかかわいいなって思って、まあ、話してみたいって思うじゃないですか。一次ブランドが構築されて話してみたいっていう欲求が生まれるわけですね。で、欲求が生まれて話に行くわけなんですけども、喋った時に例えばなんか、意外とかわいいけど中身おっさんっぽいなとか、まあ、そのままの印象かもしれないし、こう喋ったら意外と声低いなとか高いなとか、なんか印象変わることってあると思うんですよね。で、これが二次ブランドなんですよ。で、喋ちょっと知って感じるもの、知った上で感じるものってことですね。だからこれは、別になんか好かれるために変える必要とかなくて、あなたらしさっていうのをしっかり表現することが大事ってことです。もうね、あなたに対してこう共感しない人ってのはどっちにしても離れていくのでしょうがないんですよ。で、本当に無理してね、旅行も好きじゃないのにこうなんか南国でパソコン、片手に稼いでますみたいな見せ方する必要は全くないってことですね。あなたが好きなことをとにかく表現すればいいし、あなたが思ってることを表現すればいいっていうことですね。はい。ここでまあ、最初にね興味を引くっていうところからこう好き嫌いを判定するっていう段階になるんですよ。ここでなんか好きだなと思ったら、あなたのことをさらに深く知りたいと思うでしょう。はい。でここでまあ、なんかもしかしたら付き合うかもしれないですね。はい。で、自己本体価値っていうのもやっぱりサブにあって、こう考え方とかどうなのかってところも、この二次ブランドを構築するのに、必要な要素かなと思います。なので、感情的価値、メイン、自己本体価値がサブなのが、この二次ブランドですね。で、三次ブランド、これはもう長期です。もう例えば、いいなと思って付き合ったけど、その結婚したいって思うか、 これがまあ長期ブランドと思ってください。結婚したいとは思わないってパターンもあるじゃないですか。本当に好きで付き合ったけど結婚はちょっと考えられないなっていうのがあると思うんですね。で、この結婚したいかなって思えるようなのがこの長期ブランドです。で、この状態になるとお客様が推薦者の状態になっています。お客様の5段階の状態っていうのがあるんですけど、この一番上が推薦者ですね。まあ、また詳しく話しますけど、この推薦者っていうのは、もうあなたのことを人に、こうなんかいいよって言ってくれるような、拡散してくれるような人がこの推薦者の状態です。はい。で、ここまで来ると、こう、弱みとかを逆に把握した状態で付き合ってる状態になります。例えば、僕で言うと、僕結構なんか朝が弱かったりとか、こう、お酒飲むとね、すぐね、爆睡しちゃったりとかね、いろいろするんですけど、そういうことを僕のお客さんってよく分かってくれていて、例えば前に、京都の、京都で勉強会をした時があって、で、その時に、京都で宿を経営してるコンサルセンターがいたんで、みんなでそこに泊まったんですよね。で、みんなで泊まった時に、なんだろう、次の日の10時がチェックアウトの時間だったと思うんですけど、僕がそのぐらいの時間に起きちゃったんですよ。ちょっと過ぎたぐらいに起きちゃったんですけど、なんか、そこでみんな、全然なんか、もうチェックアウトの時間だよとか慌ててなくて、なんかみんな、まあ、泉さんだしねっていうふうに、ちょっと恥ずかしい話なんですけど、こう思ってくれていて、まあまあ、想定内ですっていうふうに言ってくれたわけです。あ、これすごい僕のこと分かってくれてるなと思ってすごい嬉しかったんですけど、まあそんな状態というか、相手が、弱みというか、かっこいい部分だけじゃないところっていうのを知った上でも付き合ってる状態っていうのが、その長期ブランドを構築してる状態かなと、いるかなと思います。で、あとは、ま、そこにいる自分が好きとか、この商品を、持ってる自分が、こう、なんか優越感を感じられるとか、そういうことかなと思いますね。これが、長期ブランド。この3段階あるわけです。で、この、ま、3個目を目指してやっていくような感じになりますね。だけど、段階があるので、それを間違えるとうまくいかないってことなんで、それぞれの段階を意識して、相手の中にブランドっていうのを構築していくといいでしょうと。で、ブランド価値が高まる要素っていうのがあります。で、これは一つは希少性ですね。これは数が少ないってことです、単純に。例えばダイヤモンドとかロレックスとかフェラーリっていうのは生産数っていうのを制限してるんですよ。ダイヤモンドも世の中に出回る数っていうのを制限しているわけなんですね。なんで価値が高いっていうふうに、なっているわけです。フェラーリとかってなんか頼むとかなり待たされたりするらしいんですね。僕は買ったことないんですけど、そういったですね、希少性っていうのが価値になると。だから、あなたにもうなんか道を歩けばあなたに出会うみたいな感じになると、あなたに出会う希少性っていうのは下がりますし、あなたから何か教わる機会とか、あなたに直接会う機会っていうのがこう増えれば増えるほど、そこに対する価値っていうのは減っていくわけですよね。はい。で、あとは背景のストーリー。これは例えばなんかお米とかで考えてみてほしいんですけど、なんかよくわかんないスーパーで適当に売られてた安いお米っていうのと、なんだろうな、このお米は産地が、どこで、どういった、こういったまあ農家さんが代々その農地をね、守っていて、なんか、なんだろう、昔からその農地を引き継いできていて、伝統的ななんちゃらっていう農法で、なんだろう、農薬とかを使わないで大事に大事に育てた、時にはなんか虫がついたりとかするんですけど、それと戦いながら大事に育てたお米を自分たちで精米して、なんか流通とか通さずにここに来てるんですよみたいなことを言われたら、このお米ってすごい美味しいなって感じるはずなんですよ。何も知らない時よりも美味しいなって感じるんですね。だからその背景のストーリーを、知るっていうことでブランド価値が高まる。だからあなたの発信がどういった歴史をたどっていて、なぜ発信してるのかってことをお客様が理解すればするほど、あなたに対するブランド価値は上がるっていうことですね。で、あと優越感を感じる、持っていて優越感を感じるものっていうのはブランド価値が高まる要素だと思います。例えばなんか、高級ブランドのバッグとかを持っていて、わ、あの人あのブランドのバッグ持ってるとかって思われるのっていうのは優越感があるわけじゃないですか。まあ本当にこれは何に価値を感じるかで変わるんですけど、例えばなんか、めっちゃでかいねガンプラをたくさん持ってるっていうことがガンプラマニアの中ではいいなって思われたりして優越感を感じるかもしれません。僕は昔は遊戯王カードね、レアカードたくさん持ってることに対して優越感を感じていました。で、こんな感じで持ってることによって、優越感を感じるもの、例えば、何か教えるビジネスをやってるんであれば、まあ、あなたのところで学んでそうやって、自己投資して、自分の価値を高めて勉強してるってすごいことだねって言われたら、それは優越感を感じますよね。で、そんな風にあなたのところ元で学んでる自分っていうものに対して優越感を持っていただけるようになれば、あなたのブランド価値っていうのはかなり高いかなと思います。で、ツイッターのですね、添削実例動画っていうのを載せておきますので、自分のアカウントにぜひ応用してみてください。まあ、これ僕のね、アカウントの、ツイッターのプロフィールを、まあ、ちょっと作り変えたようなところを動画で収録してみたんで、これをまあちょっと参考に、見ていただければなと思います。で、次回ですね、お客様の脳汁が止まらなくなるコピーライティング術っていう講義をお届けしていきます。今回の宿題はブログを作りましょうってことなんですけど、ブログの作り方、動画、これも置いておきますので、ちょっと見よう見真似でいいので、ブログを作ってみてください。で、このブログが作れるようになると、かなり幅が広がるんですね。ワードプレスってめちゃめちゃ、便利なんで、それが使えるだけで仕事になる部分もありますし、例えばですけど、まあ、20分ぐらいの動画ですけど、これでブログ作れるようになっちゃうんですよ。で、それ何ができるかっていうと、ホームページ作成の仕事とか受けれるようになるんですね。で、ブログ作ったら、まあ、それをですね、ブログが作れれば、 それを作ってデザインとかをあのココナラとかクラウドワークスとかで安く外注して作ってもらえばいいという話になります。僕は法人さんからホームページ作成の仕事をあの作ってほしいですって言われて、あ、いいですよって言って、あのブログドメイン取ってあげてブログを作って、そのデザインとかをもう外注さんに丸投げして、しかも結構安いんですよね、ココナラとかあのクラウドワークスでやってくれる人っていうのは。それであの何十万かもらったっていう経験もあります。でそういったあのたった20分の動画ですけど、そういった価値が、作れて、ペラペラのページ作るにもあのワードプレスが使えて、まあ、ブログ作るにも使えて、企業のサイト特命はワードプレスだったりしますので、そういった、まあ、かなりね、あの使い方によっては本当にお金を埋める、ものっていうのを20分の動画で説明してますので、ぜひ見ていただければなと思います。それでは最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。